ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書12章46節から50節までです。新約聖書23ページです。マタイによる福音書12章46節から50節。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。御心を行う人と題して、宍戸久子教師によってメッセージをいただきます。
ただいま、マタイによる福音書12章46節から50節をご一緒にお聞きしました。46節をもう一度読みします。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。主イエスが人々に神の国の福音を語っておられます。神がこの世をご支配くださり、救い主なる御子をお送りくださった良い知らせに人々が耳を傾けています。主もまた心を傾けてお語りになっておられたことでしょう。一方、その語っておられる主と耳を傾けている群衆を見つめながら、外に立っている数人の人々がいます。主イエスの母とその兄弟たちです。主イエスの家族は話したいことがあって外に立っています。主イエスの母マリアと兄弟たち、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダという名が、続く13章の55節に記されています。主の弟たちのことです。さらに妹たちも同行していたのではないかと考えられています。シエスの家族は初めナザレに住んでいましたが、この時どこに住んでいたかは分かりません。けれども13章の56節を見ますと、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないかというナザレの人々の言葉がありますので、妹はナザレに住んでいたようです。そうしますと、妹はわざわざナザレから、母と弟たちもナザレかあるいはどこか別の町から揃ってやってきたということになります。この状況が生まれるためには、前もってお互いに約束をし、打ち合わせをし、何としてもシエスのもとに行かなくてはならないという共通の理解がなくてはなりません。家族たちはシエスに何としても伝えたいこと、話したいことがあって、揃ってやってきました。で、ところが家族たちはシエスが話しておられるその輪の中に入っていこうとはしません。外に立っていた。自分たちで入っていけばいいのですが、ためらう気持ちがあったということでしょうか。ある人たちはこう想像します。自分たちは中に入って彼の話を聞く、彼の話している言葉を 聞くような存在ではない家族なのだから。彼にとって私たちは特別な存在なのだから、彼の方が出てきて迎えるべきだろうと、そう思っていたために中に入らなかったというのです。家族たちは誰かに取り次ぎを頼んだようです。ちょっと今あそこで話している主イエスを呼んできてくれないか。私たちは彼の家族、母と兄弟なのだ。どうしても話さなくてはならないことがあってやってきたのだからと。で、同じ出来事を記すマルコによる福音書の3章31節のところにはこのように記されています。マルコによる福音書3章の31節です。66ページの下の段です。マルコ3章31節、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。ですから、取り次ぎを頼んだということがわかります。で、そして続く3章32節には、大勢の人がイエスの周りに座っていたというふうにありますので、主イエスを囲んでその言葉にじっくり耳を傾けている人々の姿というのが、想像できます。で、そんな中で取り次ぎを頼まれた人なのでしょうか。ある人がこう言います。今日の箇所のマタイによる福音書の12章の47節です。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った。家族たちは揃ってやってきて何を話したかったのでしょうか。取り次ぎを頼んだという時点で自分たちが彼を呼ぶ理由は正当なものだと、自分たちが彼を呼ぶのは当然なんだと表しているようなところがありますが、先ほどの同じ出来事を記すマルコによる福音書3章を見てみますと、その理由が推測できます。マルコによる福音書3章21節には、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た、あの男は気が変になっていると言われていたからである。で、今日の箇所の前のところでファリサイ派の人々が主イエスのことをベルゼブル、悪霊の頭、悪霊そのものと等しいと言ったところがありました。12章の24節です。前のページですね。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。この人は悪霊に等しいものだ、だから悪霊を追い出すことができたのだ、神の子救い主などではないのである。で、これがファリサイ派の人々の主張でした。そして彼らはさらに、この時すでにどのようにしてイエスを殺そうかと相談もしていたのでした。ファリサイ派の人々のこの殺害の決議と悪霊呼ばわり、こうした主張や発言というのは周囲の人たちも知るところとなっていきました。主イエスの母また兄弟たちはこのファリサイ派の人々の言葉を何らかの形で知ったのではないでしょうか。で、家族たちが本当にシエスのことを、気が変になったと思ったのかどうかは分かりません。で、特に母マリアはことあるごとに出来事をすべて心に収めて思い巡らす人だったというふうに福音書は記しています。今回の事態においても思い巡らしながらやってきたのではないでしょうか。で、兄弟姉妹たちもそういう母と暮らしてきた時期がありましたから、シエスに対する母の思いを感じることもあったかもしれませんし、主ご自身が両親に仕えてお暮らしになる そういう場面を多少は見てきたことでしょう。ですから自分たちの兄弟であるシエスが、また息子であるシエスが本当に気が変になったと考えて取り押さえに来たという面はあったとしても、戸惑いながらそのように行動していたというふうに想像されます。で、そういう中でファリサイ派の殺害計画も聞こえてきている。もうこれ以上放置していたら大変なことになってしまうのではないか、なんとか止めなければ愛する家族の命が失われてしまうかもしれない、そう思っての行動だったのかもしれません。もし私たちが愛する家族についてその殺害の計画を耳にしたり、悪霊と等しいというような扱いを受けていると知ることになれば、何らかの行動を起こさずにはいられないかもしれません。家族たちの複雑な思いというのは肉親の情という点で十分に理解できるものだと思います。けれどもそれは人間的な思い、シュエスの事情を無視した、またシュエスが本当になそうとしていることを理解しないあり方でもありました。家族たちはシュエスが語っている事柄、神の国の到来、神の国がもうすでにここに来ている、私が来たので神の国は始まっているという福音にまだ耳を開かれてはいませんでした。それでファリサイ派の人々の、あの男は悪霊の頭に等しい、殺すべきだという言葉の方に耳を傾けたのです。このままでは息子は、兄は不幸な目に遭うことになると、説得して今の活動をやめさせようと、こうしてみんなでやってきたということなのだろうと思います。取り次ぎの人が、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言った後の主のお返事に凍りつくような思いになります。48節です。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。ご自分の家族がわざわざ話しに来ている、どうしても話したいと言っている、それを知ったシエスは、家族がなぜ自分のところにやってきたのか、どうして自分の話を聞こうとみんなの泡の中には入ろうとしないで外に立って待っているのか、その理由をお分かりだったのだと思います。そしてその上でここ48節で、私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かと問いかけておられます。ここには明らかに血のつながりを持つ家族が私の家族なのではないという主張があります。神の子シュエスの家族とは誰なのか、身内のものなのか、いやそうではない、シュエスの家族は今ここにいる。そして49節です。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。47節でシュエスの身内からの取り次ぎを頼まれたであろうある人は、シュエスにご覧なさい、あなたの母上とご兄弟をと言いました。これ見なさいという言葉です。丁寧な形でご覧なさいというふうに訳されています。ところがそれと対照的にシュエスは弟子たちの方を指して言われます。見なさい、先ほどのご覧なさいと同じ言葉です。見なさい、ご覧なさい、ここに私の母、私の兄弟がいると。見るべきなのは身内の者たち、血のつながりではないのだと。ここにいる弟子たちを見なくてはならない、彼らが私の家族である。私たちもこの夕べシュエスから問いかけられています。ご覧なさい、 あなたの新しい家族を、私に従って来ようとしている弟子たち、神の家族こそあなたの新しい家族ではないのか。シエスご自身はこうおっしゃったからといって、肉親、血のつながった家族をないがしろにされたりはなさいませんでした。十字架上で弟子のヨハネに対して、これはあなたの母ですと、マリアのことをヨハネ自身の母としてほしいと言われました。ここに教会、血のつながりを超えた神の家族が始まっていると言われています。シエスはここで血のつながりを超えた教会の姿を示しておられます。50節です。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。誰でもシエスご自身の家族である。天の父の御心を行う人ならば、ここに神の家族、教会の姿が見えています。世界中のすべての人を大きくその身腕で包むようにして主がおっしゃいます。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の家族である。シエスの父の御心を行う、このことが 神の家族の形成に必要なことです。ではシエスの天の父の御心を行うとは一体どういうことでしょうか。天の父の御心を最も正しく、また深く知っておられるのは御子主イエスキリストだけです。私たちは罪のため御心を知ることができません。私たちが行おうとするのは天の父の御心ではなく、自分の思い、自分の願い、自分が満足することです。こうして私たちは天の父の御心から離れて自分を神とするものとなります。自分の思いを追い求め、思い通りに生きようとして過ごしていく人間は、罪のため、そしてまた死の支配を受け、罪の支配のもとに置かれることになります。けれども、このような私たちの惨めなありさまを憐れんでくださり、私たちの罪をすべて御子救い主が十字架で贖ってくださり、新しい人としてくださいました。それによって神の子とされた私たちは、聖霊のお導きによって天の父の御心が分かるようにさせていただきました。御心を行って生きる、主の弟子として生きる道を示していただき、御子イエス・キリストによって私たち罪を許され、新しいものとされ、天の父の御心を知ることを許されています。御子ご自身がご自分の思いではなく天の父の御心に従って生きられたお方です。主日礼拝の箇所でもありましたが、ゲツセマネで十字架を前にして主は祈られました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。天の父の御心を行うこと、自分の願い通りでなく父なる神の御心に従っていくこと、それが主イエスの在り方でした。そして私たちはこの方によって救い出されて、新しい命に生かされて、この方によって天の父の御心を行う者、主の弟子として御旨に従って生きる群れ、教会の交わりを生きることになります。49節で主が弟子たちの方を指して言われます。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母である。 主イエスから私の家族たちと呼びかけられている私たちの群れです。主の私の家族たち、そのように力づけられ、励まされ、支えられて、また勇気をいただいて、新しい習慣を歩み出したいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。よみがえりの主の出来事に希望を与えられ、心温められ、新しい人とされている喜びを持って始めた一週間を終えて、また再びこの御礼拝の場へと招いていただき、共に礼拝を捧げする幸いに預からせていただきました。感謝いたします。兄弟姉妹方と共に、主イエスキリストから神の家族と呼んでいただいた私たちです。主によって結びつけていただいて、共に新しく歩み出すことを許されますように。病んでおられる方々、困難を抱えておられる方々、助けを必要としている方々を憐れんでくださいますように、すべてを見てにおいだねし、救い主主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。